年老いた父親を思いやる姿にヨセフは心打たれ、間もなく身を明かして兄弟は和解するのです。そしてそこから兄弟の新しい関係が始まったのです。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは在日大韓キリスト教会豊中第一復興教会です。豊中第一復興教会は阪急宝塚線曽根駅を降りて南に歩いて7分のところにあります。在日大韓キリスト教会という日本にある韓国教会のグループに属していますが、礼拝はすべて日本語で行っています。日本人、韓国人、在日韓国人が集まっていますが、どなたでも歓迎しています。礼拝は日曜日の午前10時45分から1時間程度です。2020年3月以降は感染防止対策を取りながら行い、ズーム配信も併用して自宅から礼拝に参加できるようにしています。オンラインでの参加を希望される方は事前にご連絡ください。平日にはハングル教室とカフェがあります。ハングル教室は水曜日の午後2時30分から月2回開催しています。初級と中級クラスがあり、韓国語の歌や昔話なども読みながら和気あいあいとしています。月に一度のオレンジカフェと英語を話したい人のためのeカフェも開いています。あなたのお越しをお待ちしています。電話は 06-6866-0922 06-6866-0922、 住所は豊中市曽根南町 2-1-11 です。在日大韓キリスト教会豊中第一復興教会をご紹介いたしました。それではこの教会のパク・ヨンジャ牧師の聖書のお話、丸裸にされる、お聞きください。
おはようございます。最初に聖書を読ませていただきます。本日お読みするのは創世記44章16節です。ユダが答えた、あなた様に何を申し上げられるでしょう。何の申し開きができるでしょう。何と言って弁解することができるでしょう。神がしもべどもの咎を暴かれたのです。今この通り私たちも、そしてその手に杯が見つかった者も、あなた様の奴隷となります。皆さん、昨年放送された連続テレビ小説をご覧になったでしょうか。作曲家の古関裕而さんをモデルにした小山雄一という人の成長の物語でした。天才作曲家と言われた雄一が一時期作曲ができなくなった時がありました。それまでは戦時歌謡を大量に作ってきましたが、太平洋戦争が終わって世の中が平和になり価値観が変わりました。雄一は自分で作った曲で若者を戦争に駆り立てていった、そのような自責の念で押しつぶされそうになったのです。しかし長崎を訪れ戦火を逃れた鐘とその音色を聞く人たちに出会い、希望は天から与えられるものなのだということに気づいて、再び曲が書けるようになりました。自分が曲を通して人を励ましていると思ってきた傲慢さを知らされたのです。神様は時に私たちを丸裸にされることがあります。先ほどお読みしました聖書の御言葉は、奴隷として売られたヨセフが20年以上経ってエジプトの総理大臣宰相にまで上り詰めてから 兄さんたちと再会するシーンです。ヨセフは父ヤコブに溺愛されました。それを妬んだ兄さんたちの陰謀で奴隷となり、不幸な半生を送ってきました。しかし神様への信頼を失うことなく、いつどこにいても誠実に歩み続け、行く先々で祝福をされ、ついにはエジプトの王ファラオにまで信頼されて、国政を任されるに至ったのです。一方、兄さんたちはあの出来事にずっと蓋をして二十数年過ごしてきました。弟を穴に落とし殺そうとした結果、奴隷に売られてしまったあの暗い過去の出来事です。兄弟の間でこのことを口にしたことがあったでしょうか。きっと一度もなかったと思います。父ヤコブに嘘をついて、獣に襲われて、ヨセフは殺されてしまったんだと言ったのです。もちろんいつまでも嘆いているお父さんの姿を見て心がチクチクしたでしょう。それでも臭いものに蓋をしてごまかしながら、他の点ではうまくやってきたかもしれません。真面目に働き、父親のことも大切にし、自分たちは正直な人間だと思って生きてきたのです。ただ一点、あの日のことを除いては。しかし飢餓が全世界を襲い、食料を買いにエジプトに出かけた時から何かが違ってきました。ヨセフは兄さんたちに身を明かしませんでしたから、兄さんたちの側ではヨセフのことは分かりません。しかしなぜか分からないけれど、エジプトの宰相にスパイの疑いをかけられました。それでもなんとか再び食料を買うために戻ってくることができましたが、今度はその宰相の自宅で食事をすることになり、なぜかわからないけれどとても歓迎されました。そしてご馳走をいただいた帰り道のことです。ほどなく宰相の家のしもべが追いかけてきて、主人の大切な銀の杯を盗んだと言ってきたのです。兄さんたちは飛びのかんばかりに驚き、とんでもないと言い張りました。しかし調べていくと、あろうことか末の弟ベニヤミンの穀物の袋からその杯が転がり出てきました。もうお手上げです。もう何も申し開きはできない。私が奴隷になるので、他の兄弟たちは許してほしい、解放してほしいと、ユダはヨセフに懇願します。神様が自分たちの過去の罪、あの時のことを暴かれたのだと観念をしたのです。さて、私は少し前、数年前にうつ状態に陥ってがっくりと2、3年落ち込んだことがあります。その時は人生が色彩を失い、教会も低迷し、人間関係も壊れ、自分に自信がなくなり、希望も持てなくなって、何もかもなくなったように感じました。自分には信仰がまあまあある、少しはあるんじゃないか、そう思っていたのにちっともないじゃないかと、本当にそのことにがっかりしました。けれども何もなくなったわけではありませんでした。傲慢であったことを悔い改め、何もできないけれど、ほんの小さなことでもいいから何かをさせてほしいと神様に祈りを捧げました。その祈りを神様は聞いてくださいました。自分からは出かけることも人に会うこともほぼできなかった私ですが、その間に神様がいろいろな人を送って私と教会を励ましてくださいました。回復するのには3年ぐらいかかりましたが、暗いトンネルを抜け出すことができました。神様はあなたの壊れた家庭や人間関係を回復したいと願っておられます。そのためには変化が必要です。兄さんたちも変えられました。もはや責任転嫁や妬みやいがみ合いをすることなく、自らの罪を潔く認め、責任を負う態度、年老いた父親を思いやる姿にヨセフは心打たれ、間もなく都
を明かして兄弟は和解するのです。そしてそこから兄弟の新しい関係が始まったのです。